ラッシュミックス京都火曜日、宮古大阪がお送りしております。第3火曜日、ここからはテラエナジーの協力でお送りしてまいりますテラジオのコーナー、今月も竹本さんと一緒にお送りしてまいりたいと思います。今月竹本さんとリモートでおつなぎしております。竹本さん、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あっという間に1ヶ月ということでね、なんか早い気がいたしますけどね、あっという間に、先月の放送の頃にはまだ暑さが残ってましたが、あっという間に涼しい日もね増えてきてね、いよいよ
秋ね、なんか秋らしい感じになってきましたね。
秋本番というような、そんな様相でございますが、本日も早速でございますが、テラエナジーさんに関係のある素敵なゲストの方をお呼びいただいているということですので、竹本さんの方からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、今日のゲストはですね、テラエナジーの伴走支援でサポートをしていただいている株式会社マイターンの成沢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、成沢さん、今日はお時間ありがとうございます。
こちらこそ楽しみにしてました。
はい、で今日はちょっと軽く成沢さんの自己紹介をしてもらってから、うん、なんか成沢さんの生き方ってめちゃくちゃ僕自身面白いなって思うし、最近でなんかこう最近こう改めて自分のこう人生の在り方みたいなのを、うん、なんか方向転換されているじゃないですか。
おっしゃる通り、
うん、なんかそこら辺を今日はお聞かせいただきたいなと思って。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介お願いしていいですか。
わ、
はい、
かりました。今日はこのような機会いただき心から感謝を申し上げたいなと思っています。
はい、
成沢俊介と申します。最も分かりやすいのは僕は世界で一番明るい視覚障害者というキャッチコピーを持っていてですね、うんうん、障害者世界一ってネットで検索するといっぱい僕のことが出てくるのではないかなというふうに思います。
あれですよね、テッドの、ね、動画とかはかなり、
そうですね、おかげさまで、
ね、ありましたよね。
そうですね、テッド札幌に 4,5 年前に出させてもらって、うん、とてもスタンディングオベーションを含めて話題になったプレゼンテーションで、皆さんにあれを見てもらうとですね、15分ぴったりですごかですねって言われるんですけど、
あれこっちですか。
20分ぐらいのものを編集してもらったものなので、そうですねとしか言いようがないですけ ど、 僕は今光ぐらいしか見えることができないですよと、まあ、それでも一昨年一人でアフリカにお邪魔をしたりとか、今60ぐらいの会社の経営の伴走をしているので、なんだろうな、目が見えなくなればなるほどなるほど、こう生きやすくなってるんですね。そこのポイントを一つ二つ三つだけ自己紹介代わりにさせてもらうと、まずやっぱ目から入ってくる情報に振り回されない、インスタ映えとかフェイスブックのいいねとか街中のマスクとか朝からメディアで流れるこうネガティブな情報だったら、目から入る情報に振り回されないっていうのは、とても僕は目が見えなくてよかったなって改めて思っています。というのが一つ目で、まあ、二つ目はやっぱ人って目から入った8割ぐらいの情報で人と比較しながら生きていく生き物じゃないですか、ね、あっちのマイホームの方が大きい、あの会社の方がオフィスが綺麗だ、あの人の方が痩せている、あの人のがパワポのデザインかっこいいみたいな、やっぱ目から入った情報で人と比べて不安や緊張や悩みを感じるみたいなことが2つ目にないなっていうのと、まあ、最後はもう思い込みの中で僕生きてるんで、なんかこう思い込みの中だけで生きていけるって結構僕は豊かだなと思っていて、なんかとはいえさって皆さん思うじゃないですか。で僕は実際こう目で何かを確認することができないんで、いや今日だってその宮さん武さんが今すっごい楽しそうに話聞いてくださってるなって思い込むわけですよ。でも普通の人はなんか、いやとはいえなんか時間気にされてるなみたいになった時にこうテンション下がるじゃないですか。やっぱこの思い込みの中で生き続けられるのはやっぱ最高に目が見えなくてよかったなってつくづく思いますっていう人間です。どうかよろしくお願いします。
私はそれめっちゃおもろいですね。確かにね、こうやって楽しそうに話してても時計チラッと見られただけで、
あ、そうそうそうそう、
ね、もやっとしますもんね。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、おっしゃる通り。
まあ、そういうの一切ないってことですよね。
いや、そうですね。で、やっぱその、なんだろうな、人によっては、成さん、僕、まあ、研究者がね、僕の対話のスタイルを、いいすれ違いが多いっていうのは言ってくれたんですよね。人ってこう、忖度に溢れてるわけですよ。 あ、このテーマきっと興味ないんだろうな、別のテーマにしなきゃなみたいになるじゃないですか、
うんうん、
僕そういうのないんで、もう好き勝手に喋ってるし、好き勝手に人の話をこうぶった切っちゃうんで、なんかこのいいすれ違いっていうのは、なんか今のこう令和の世の中、いろんなこうせめぎ合い、駆け引き、忖度がある中にいいキーワードをいただいたなと思ったりしますね、うん、はい、
なるほど、うん、であとね2つ目 の、 あのさっき比較しないっていう話あったじゃないですか、はい、
うん、
いやそれもなんかすごい興味深いなと思うのが、
うんうん、
実はあの仏教、ま、僕坊さんなんで、
うん、
あの仏教でこうやっぱりこう他人と比べる、比較をするっていうことで人って苦しむんだと、
は
い、
うんうん、
で自分がこうありたいってこう、まあ、求めるものを得ることができないところからギャップが生まれて、そこで苦しむんだみたいな、
ね、そうですよね、
うんうん、根本的な苦しみを言われるんですけど、まあ、それが生まれづらいってことですよね。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、おっしゃる通り、なんかあのそれは僕が、まあ、目が見えないこともそうなんですけど、まあ、大学時代に2年間不登校引きこもりをしてたりとか、父の仕事の関係で幼稚園は2年半ぐらい海外で過ごしたりとか、まあ、在学中にあのコンサルティングの会社で働き始めてそこを辞めたとか、まあ、9年前に髄膜炎にあったとか、結構その社会課題が僕にいっぱい降ってくるんですよね、うん、
な
ので何かっていうとこう ずれてるんですよね、
うん、
あの ずれないと他人と比較するんですよね、
うん、
30代のビジネスマンはこんなもんだとか、うん、あのそうこう1985年80年代生まれの人はこんな強みがあるよねみたいになると思うんですけど、うん、まあ、ずれないとずっと他人比較じゃないですか。
なるほど、
ね、ずれると過去の自分との相対比較になるんで、
うんうん、
だからやっぱこの早め、人生早めにずれること大事だなって俺はすげえ思いますけどね。
いや、それはおもろいですね、
うんうんうん、
要はあれですよね、あの世間とか自分以外、まあ、自分もそうかもしれませんけど、なんかこうあるべきとか、
う
ん、
枠を、そうそうそうそう、
ね、枠を作っちゃうと、うん、そこに自分がハマんなきゃって思うと、
おっしゃる通り、
いや、ね、ちょっと苦しくなっちゃいますよね、やっぱりね。
いや、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。
なるほどな。
あの僕みたいな生き方してる、僕の履歴書見ても俺みたいな人いないよな、やっぱ世の中にはって思いながら、うん、なんか、うん、僕は僕らしくあろうとすることに、うん、なんだか、うん、まあ、使命感とか責任感みたいなのをなるべくこう排除したいなと思ってるんですよね。結構使命感、責任感は外から来るものじゃないですか、
うんうん、
長男としてこう頑張ろうとか、社会起業家としてこう頑張ろうみたいな、
うん、
なんか一旦は頑張れるけど、なんかそれに慣れた時に、あれなんかおこれでよかったっけみたいな時に、うん、やっぱこう なりたい自分よりこうありたい自分みたいなことを結構大事にしてるタイプの人間かなって気がしますね、はい、
なるほど、なりたい自分とありたい自分
で、そうです、そうです、
どういう違いですかね。なんか分かるような気もするんですけど、うん、
なんか、なりたい自分っていうのは僕で言うと経営者になりたい、
うん、
経営者になりたいっていう自分だったんですね。でなんで経営者になりたいかって深掘ってみると、やっぱこう、ま、周りから評価されたいとか、
うん、
なんかそういうものじゃないですか。で、うん、僕のありたい自分っていうのは何者でもない自分でありたいみたいな、
うんうん、
でそれがなんか僕の言葉で言うとこうご機嫌であるとかワクワクするとか、うん、エネルギー値が高いなみたいなところがあって、うんうんうん、僕の仲間の言葉をあの借りると、なりたい自分になれた人が次はありたい自分を目指すんじゃないかって言ってたんですよね、
うんうん、
なんで先ほど竹さんからもありましたけど、僕は十数年ずっと経営者をやってきて、まあ、今月末をもって、まあ、いい意味で経営者を辞めようと思ってるんですよね。
おめでとうございます。
いや、ありがとうございます、ありがとうございます。あの経営者である自分を好きになれたり、経営者である自分と周りの人は付き合ってくれてるんじゃないかなって、まあ、ちょっとこう20代真ん中ぐらいからその経営者ってこう下駄を履かしてもらってたんで、なんかもうその下駄なくても何者でもない自分を僕は今好きになれてるし、それで皆さんとつながれてるところがあるので、ちょっとこの経営者って下駄から卒業しようかなっていうのをちょうど数日前にね Facebook で投稿したばっかりでした、はい、
うん、あの投稿も よかったですね。
いや、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。
うん、なるほどな。なんかそういう意味でいくと、あれですよね、
うん、
あの世界一明るい聴覚障害者みたいな、
うん、はい、
あのスローガンあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれもなんか下手をすると、うん、そういう自分を枠にはめちゃいそうな、
うんうんうん、
強力なキャッチフレーズだなと思ったり、
おっしゃったり、おっしゃったり、
うん
うんうんうんうんうん、いや、そうそう、なんかちょうど僕がその20歳ぐらいの頃、 僕の網膜色素変性症って、うん、まあ、40歳から60歳ぐらいで失明する可能性が高いから、うん、あ、もう人生20歳になって折り返し地点やんって焦ってたんですよね、
うん、
世代的にもちょうどこうなんかこうセルフブランディングみたいなのがなんか流行ってるような時期でもあったんで、なんか自分の生き方にこうキャッチコピーをみたいなところもあってですね、まあ、でもなんか今ではその世界一明るい視覚障害者の世界って何を指してるんだっけみたいな、なんかナンバーワンになりたいんだっけ、オンリーワンになりたかったんだっけみたいなところでいくと、まあオンリーワンになって、でその生き方がなんか皆さんのこう道しるべになれば、オンリーワンになった後ある意味こうナンバーワンじゃないですけど、その生き方とか当たり前常識を世の中に作っていくっていう意味では、あのナンバーワン的なこう人にいいきっかけを作れる生き方になるかなと思ったりもするんで、まさにこの病、あのこのキャッチコピーもなんかあのとその時々によってなんか僕をなんかこうなんだろうな、こうお守りのようにというかクレドのようになんか道しるべしてくれてる言葉だなと思います、はい、
あ、なるほど、結構原点に帰るみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、なるほど、なんかあのちょっとその言葉で言うと、あの僕はなんだろうな、あの僕は結構器用なんですよね、で、あの器用になってしまったんですよね、あの人のことを頼れないから、まあ、そのコンサルができてコーチングができてカウンセリングができてファシリテーションができて講演ができてプレゼンができてその MA ができてみたいな、結構こんな自分が嫌いなんですよね、
あ、なるほど、
僕はあの仕事をするときに、まあ、竹さんもそうですけど、あのいい人で不器用な人と仕事をするって決めてるんですよね、
なるほど、
あの不器用な人と仕事するとなんかまあ清々しいんですよね、その人たちを見たときにやっぱ俺もこの不器用な生き方本来そうありたかったよなってなんかその目指していけるし、でも不器用な人がこういっぱい球をこぼすわけですよ、でそれを僕が器用に拾ってあげたときにこの人が不器用であれんのも僕が今器用だからからってなんか今の一旦の器用さを許せる側面もあるじゃないですか、
なるほど、
結構僕なんかこの不器用さみたいなところも、例えば世界一明るい視覚障害者って言葉をその20歳の頃作った頃は多分 もっとある意味もっと不器用だったかもしれないし、ある意味もっと器用だったかもしれないし、なんか不器用さみたいなところも俺にとっての結構キーワードかなと思いますね、はい、
なるほど、
あ、一つ、あ、いいですか、僕からすいません、あのぜひ一つお伺いしたいなと思ったのが、あの先ほどこう周りの評価というところから自分と向き合えるからこそこう楽になれる部分があるみたいな話をしてくださったと思うんですけど、この逆にこうコロナ禍の中でいろんな人との交流が少なくなった時にこう自分と向き合うからこその辛さというか、なんか自分と向き合う時間が長くなるからこそ自分の嫌な部分が見えてきたりとかっていうことを感じてる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、その自分と向き合う時の辛さじゃないですけど、そういった部分ってどう感じてて、こうどう乗り越えるじゃないですけど、
あ、いいですね、成
沢さんの中でどう噛み砕いてらっしゃるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思って、
いや素晴らしい、なんかあの僕あの経営コンサルタントという言葉が一旦ついてますけど、まあ、専門は人を整えることと人の捉え直しをお手伝いすることと、この整えると捉え直しが僕の専門なんで、まあ、60ぐらいの会社の業界の捉え直しをしてるんですけど、あの僕はその目が見えないおかげでこう捉え直す機会がいっぱいあったんですよね、分かりやすい例えで言うと、20歳の頃ギリギリ字が読めてたので、よく恋人とカラオケに行ってましたと、でももうある時カラオケの字が読めなくなったんで歌えなくなったんですよね、だからもう恋人に全部任せるわってなったんですよね、僕にはいつもできないことが1個あるとできることが1個増えるんですよね、カラオケが歌えなくなると恋人の歌が2倍聴けるようになったっていうのは、僕にとってのカラオケの楽しみ方が捉え直されたみたいなところがあるので、だからこういう捉え直しみたいなことが人生でいっぱいあったよなみたいなところが1つあるのと、まあ、2点目で申し上げるのが、あの僕は結構自分ではどうにもならないこうネガティブな悩み経験が人生で多かったので、なんかそういう経験のことをあの人と分かり合えるテーマが増えたなっていつも思うようにしてるんですよね、じゃあ僕が部下がコロナになったとします、いや大変だってなった時に、いやいや伴走先の社長とか誰かリーダーが社内でコロナが起きましたって、うちもそうだったよって言うだけでなんかその距離感って違ってくるじゃないですか、ってなった時になんか悩みとかネガティブなことがいっぱい僕に降ってきた時に、いやこれでまた新しい人との出会いでなんか深まるテーマ増えたなみたいになった時に、なんかそれはあの僕の言葉で言うと必要経費になるなと思ってるんですよね、 その経験があるからこそいいあのこうつながり経験のシェアができるなと思うんで、そんな感じで捉え直してるような側面があるかなと思います、はい、
うん、なるほど、まあ、その起こった現象にただこう良い悪いっていうのをラベル付けするだけじゃなくて、
おっしゃる通り、
そこをまた深掘りしていくようなことがあるっていう。
あ、そうですね、そうですね、そうですね。
ありがとうございます。もうなんか今日はものすごく哲学的じゃないですけど、いろんなお話をさせていただいたなと思うんですけど、ね、もう 2,3 時間でもまだやりたいような気もいたしますが、改めて今日の話なんかも含めて竹本さんから見た成沢さんってどんな方ですかね。もうざっくりな質問ですけども。
そうですね、いや僕も実はあのいじめられてた、小学生の頃いじめられてた経験が、うん、あの今、まあ、自殺の活動とかこういう、ね、寺命のことをやるようになって、うん、その時の経験がめちゃくちゃあの意味が変わってきてて、うん、すごくいい経験をしたなとか、うんうん、あの時のことがあったから今あのこういう感じの方とかこういう方にも、うん、あのすごくこう関わる設定を持ってるなみたいなのは強く感じてるんですね、うんうん、うん、そういう意味では成沢さんもその大学の時に2年間引きこもっておられたみたいな経験が、うん、はい、普段は全然こうそういうなんかねあの暗いところとかしんどかったと思ったり、うん、成沢さんあんまり見せないんですけど、うん、やっぱりそういうなんかこうバネでいうとこうギュッとなった時間がやっぱり人一倍あるから、うん、なんか今のこう明るさとか、うんうん、いろんな人とつながる力とかあのその時にあこんな見え方もするよねっていう、うん、なんかこうしなやかさみたいなのが、うんうん、あるのが成沢さんのやっぱり魅力なのかなっていうのを今日思いましたね。
うん、ありがとうございます。まあ、改めてね、ぜひあの TED の動画なんかもまた皆さんにご覧いただけると、はい、また新たな発見があるんではないかなと思いますんで、もう本当に貴重な時間ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、でですね、このコーナーではあのいつもの恒例になっておりまして、リクエスト曲をゲストの方に持ってきていただいているんですが、成沢さんに今日はご用意いただきました。どんな曲で、ぜひなんでこの曲をチョイスしたかというところを教えてもらえたらなと思うんですけども。
ありがとうございます、
はい、
あの僕の仲間から教えてもらった曲で、まあ、一言言うとコロナ禍にであのパスピエのライブに行ったんですね、うん、であの僕ライブって人生でほぼ行ったことがなかったんです、うん、まあ、小学校中学校の時は暗黒時代だったので、うん、なんか学園祭文化祭大学なんか体育祭みたいなものは結構楽しめないテーマだったので、うん、なんかこう ライブに行って、あ、学園祭みたいな、僕の青春時代取り戻せんだったなみたいなところと、うん、やっぱライブって音もそうですけど、やっぱ光が、僕にやっぱ光が見えるので、うん、なんかライブで光の演出を楽しめるのも、あ、なんかまだまだ光見えてるなみたいな感覚もあって、うん、あのコロナ禍にあのなかなかこういろいろイベントとか行事ごと難しい中で、うん、なんか初めてライブに行って、あ、やっぱ音楽いいなっていうところと、まあ、メロディーとか中身もそうですけど、ね、さっきの竹さんの話じゃないですけど、なんか僕 あの対話っていうのはこう リズムというか ビートがいいみたいなところがあるので、うん、なんかそのテンポの良い曲なんで、皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。
はい、なんかこう音を楽しむと書いて音楽ですけども、まさにそんなことを教えてもらえたような一曲だと思いますんで、うん、ぜひ皆さんも楽しんでいただけながら聴いていただけたらと思います。ということで、毎月1回第3火曜日のコーナー、テラジオのコーナーでございます。今月は、テラエナジー竹本さんと、そして、竹本さんが、素敵なゲスト紹介いただきました、成沢俊介さん、お越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では成沢さんに曲振りをしていただいて終わりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
皆さん、僕の大好きなパスピエ、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
はい、あ、じゃあ、あの曲名 と、パスピエって、パスピエの何々っていうのをいただいてもいいでしょうか、最後に。
あれ、 なんだっけ曲名。忘れちゃった。
時の輪ですね、ですね、はい、
はい、OK です。はい、もう一回言っていいですか。
はい、なんでパスピアの時の輪というのをいただいてお別れしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
皆さん聞いてください、パスピエ時の輪。